恵み深い天皇お父様、新しい年が明けました。今日は天候が良くないじゃないかとも聞いておりましたが、このような素晴らしい天候で暖かくて感謝します。織笠さん、菊池姉妹が元気な男の赤ちゃんを破水しましたが、少し早めに与えられて大きめの赤ちゃんで本当に感謝します。ご主人の先生は九州ですが、ご実家でそれぞれ慈しんでください。また今日も君江姉妹のご家族のためにお祈りします。お母様を天に召されけれども信仰のお話もできて本当に感謝します。今日のこの後飛行機で九州に戻られるそうですが、またお葬式に来られる時まで、その時も慈しんでください。それから今朝お聞きしましたが、安西姉妹が転ばれたでしょうか。 膝の半月板を損傷して共立病院に入院されたと聞きました。神様が痛みを和らげてくださって、年末年始慈しんでくださるように、どうか速やかに回復しますようにお助けください。またご家族をお守りください。今日もこの建設半ばの街道で2回目の礼拝ができることをありがとうございます。揃って新年を迎えましたが、ここに来ることのできないたくさんの人々を覚えながら、またユーストリームで礼拝している人のことを覚えながら、どこにいてもみんながつながって、また天の御国にいても結ばれて、私たちが一つとなって翼の教会を通して神様をあがめることができますように、お一人一人の心の願いに合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はじめにお断りしておきますが、私の子供の名前は翼というんですけども、その娘の教会という意味ではありません。今日の題は翼の教会とつけたんですが、娘は別の教会におります。今日ここに車を置いて歩いてくるときに嬉しかったことがまた一つ、明けましておめでとうございますと丁寧にご挨拶をされました。ちょっとさっきです。あれ、教会の方ではないし、どこかの教会の方かなと思いまして、どこかの教会からいらっしゃいました方、いいえ、あそこのアパートのすぐそばですとおっしゃってくださって、コンサートにでももしかしたら来てくださった方かな。だから口癖で、すいません、今日賛美歌歌うので、もしもうるさかったらお許しくださいと。あそこまでは響かないとは思ったんですけどもそしたら、いいえ、素敵な賛美歌を聞くのはとってもいいですっていうので、またちょっとドキッとして、この間も30日の前に一軒一軒この周りを同じことを言いましたら、美しい歌声を聞くのはとってもいいですって言われたので、あれ、素敵な歌声だったかな、美しい歌声だったかなってちょっと思ったりもしたんでした。けれども今日は随分明るいです。12月30日はあんな礼拝はまずないと思います。私も生まれて初めてコートを着たままでお話をしました。大雨、ここからも雨が漏れてましたし、寒かったですし、だけど今日はこんなにも晴れました。皆さん、本当は今日は夕暮れの涙は朝明けの叫びに変わるっていう箇所を予定してたんです。だけど今日までなんです。工事現場の途中の翼の教会でお話しするの。だからひっくり返して、今日を翼の教会と名付けました。皆さん、この間は愛かって、愛するの愛じゃなくて悲しみって書いて、本当に悲しい、故郷を失って礼拝するところを失って外国に連れて行かれた時代の涙のお話をしました。今日はあれからさらに100年ぐらい前のイザヤという時代の人なんですけども、イザヤの時代の物語なんですが、同じようにアッシリアという別の国が強くて、そしてすごく国が不安定な情勢の中のお話だったんです。だけど似てますよ。この時代の人はまず礼拝所を後に作るんです。そしてみんな家を作り始めるんです。みんな帰ってくるんです。私たちは教会をなくしました。だから教会ここに作ろうとしています。またある人は土地を、ある人は中古を、 ある人は借り上げのアパートを、ある人はまた仮設住宅を、またここに残られた人も一緒に合流して、なんだか少し似てるんです。失った礼拝するところを作って周りにもう一回住み始めるまでのちょっと長い歴史のストーリーなんです。今日は翼の教会という題で、相当似ているストーリーなんですが、だからここから物語が始まるんです。だから年が明けたんです。未来があるんです。けれども今日はイザヤ書の40章からそのお話をしたいと思いますから、ご一緒に27節、前にも移ります、27節ご一緒にお読みしましょう。はい。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。
私は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に
見過ごしにされていると。ですから皆さん、まず第一に拗ねないようにしましょう。人間はすぐ拗ねる癖があります。だって皆さんこう思って普通ですよ。なんで千年に一回の大津波が私が生きてる時に来たんだって。私生まれたのは浜通りじゃなかったら、なんで浜通りに住んでない時に来なかったんだって。なんでいっぱい教会があるのにうちの教会がこういう目にあったんだって思って普通だと思います。だから聖書を透かしてみるんです。ヤコブというのは後にイスラエルという国の名前が付けられた人です。この人は拗ねるタイプでした。双子で生まれたんですが次男で、昔の日本の農家のように長男と次男は相続が全然違うんです。どうせ長男じゃないんだからって、そういうふうに拗ねるタイプの人でした。そして長男の権利を横取りしたりする人でした。ここは大事です。そんな人にちょっとあんまり近寄りたくないなと思われる性格の人でも神様は選ばれて、国家の名前をその人にイスラエルとつけて、で私たちも大したもんじゃないなと思っても選ばれて、そして神様は私たちを思われて、だけど癖は抜けないんです。どうしてヤコブを言うの、なんでそういうふうに言い張るの、どうせ私なんか道は神様に見えていないとか、私の訴えなんか神様は聞いていないとか言わないでねって。私は30日の午前中この辺りをちょっとしたものを持って行きました。で、よかったな地元の建設業者でって、この間初めて30日の礼拝に来てくださった方もここを作ってるのと同じ業者さんでした。そこにちょっと食べ物をお持ちしたんですが、それはこのパン屋さんです。なかなか素敵なんです。そこのパン屋さんも創建者と同じ、結構この辺り作ってるんです。同じですねっていうところから会話もできますし、だけどここを売ってくださった地主さんのところ、ちょっと離れたところにも参りました。そこは家が半壊というか全壊というか大変だったなと思いましたけども、大手メーカーです。5本の指に入るメーカーです。だけどいまだに建設がそもそも2ヶ月遅れてスタートが、そして建設始まってもああいう大手っていうのは順々と行くんだと思ったら、いやいつになるか分かりませんって。で、業者はみんな静岡から来ていますって、妊婦さんがいないからって、あ、なんだ教会だけ遅れて、本当は年内にと思ったけどもと思ったら違いますよって、あ、そうなんだって。私は今なんだか巣作りするように、先週もあちらこちら土地を探したり、なんだか団地に行ったりしたんでした。そこの所長さんに会いました。200件の土地があったのに、私も4月に行ったんです、去年も土地探しに。そしたらあの時は140、150空いてたんです。今はもう数個しか空いていないって。じゃあ今建ってる家は何ですかって言ったら、建ってる家は去年土地を買った人だけですって。今年土地を買った人は一個も建てていませんって。ああ、それぐらい混雑してるんだなって。だからそういう情報を知らないと、なんだか教会だけ狙い撃ちされて、そして思った通り教会できなくてって。私もそんな気持ちになりがちだったんですが、よくよく聞いてみるとそうじゃない。拗ねる必要はない。神様はちゃんと私たちを見ておられるって。だいたい30日の大雨の中、ブルブル震える中、洞窟のような礼拝をして、私終わってから稲葉さんに、後ろの十字架素敵ですね、これは焼き物なんだそうです。木と焼き物で、ああこれ 納骨室のようなところに特化に作れないかなってちらっと私一人で思ったりしたんですけども、なんか震災を思い起こすような、なかなか味のある初代教会のような造作だなと思ったりもしたんでした。ものは見ようです。神様の視点から見るとこれは最悪じゃないと9人が言っても、私たち聖書に出会った人はいや、これは神様の恵みですよって言えるんじゃないかなって。じゃあ皆さん次の聖書の言葉を引用しますと、28節読みましょう、はい、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなくたゆむことなく、その英知は計り知れない。皆さん、私たちは拗ねないと決めたらその後どうすればいいんでしょう。神様に目を向ければいいんです。だからある人は時々唱えるそうです。昔大野の教会で、自分を見ない、人のことを見つめない、もう私は神様だけ、イエス様だけ見て目を離さないって、あれ言ってるとなんか気持ちが抜けていくんだって。確かにそうだと思います。私たちは周りの状況や混乱や、またこの間話したように新聞に被災者は帰れって落書きだけ見つめると落ち込んでいくかもしれません。しかし私たちは教会に来て、できたら地域の人も一緒に、そして神様に目を向けると力が来るんです。あなた知らないの、聞いていないの、神様こそ永遠だよって。この間話したように、うちの犬が突然亡くなって、犬にしても人間にしても人の命は新車が中古になるように儚いもんだなとやっぱり思いました。しかし神様だけは生きたり死んだりしない永遠ですよ。だからコンセントはつなげた方がいいんです。30日礼拝の準備をしているときにコンセントの数足りるかなって、社長さんも社員さんも心配して来てくださって、ありがたい椅子も運んでくださってと思いましたけども、途中でバチッと切れたりして、だからコンセントも上手にやってくださったんですけども、皆さんストーブをせっかく持ってきてくださって、5、6台持ってきてくださったでしょうか。皆さんがコンセントにつながなければこれは、ね、暖かくなりません。私たちはたかだか地上で生きて数十年ですが、永遠の神様に結びつくために、あ、翼の教会をここに建てて人々に永遠の世界があるって紹介するんだって、それから地の果てまで創造された。私も幸いあちらこちら回らせてもらいました。多分25カ国か30カ国ぐらいは行ったかもしれないんですが、しかし昨日大晦日に電話が来ました。大熊に住んでいる方でした。時々教会にいらっしゃって、小笠原からです、行ったことありません、小笠原諸島ってどんなとこですかって、海は見た目沖縄とほとんど一緒ですって、で実は隣に牧師さんがいるんですっていうので、どういうきっかけか知りません、全然違う教派ですからお会いしたこともありません、でも牧師さんといろいろとお話もいたしました。私たちは知らないところがたくさんあります。そこで神様の営みはちゃんとなされています。私たちが経験できる入る情報は本当にわずかです。神様こそ隅々まで万端ご存知の全知全能のお方でしょうって。しかも、ね、疲れることなくたゆむことなく、その英知は計り知れない全知全能のお方であります。私はこの間娘が子供を連れてきた話をしました。お二人とも男の子で結構活発でちょろちょろちょろちょろしてるんです。よく見ると今の時期下の子はお兄ちゃんだけ見てます。だからお兄ちゃんが行くとこについていくんです。お兄ちゃんがやるように喋ろうとします。お兄ちゃんがやるようにジェスチャーを真似します。全部真似してるんだって思いました。私たちは誰を見ているかで影響を受けるんです。もしも混乱している混沌とした世の中を見ていると心までざわついて混沌とします。けれども神様に目を向けると、神様の真似をするってことはないけど相当影響がきます。私たちは特に今の時期神様に目を留めて、そして前進しましょうって。だから次の節を見ると29節ご一緒に読みましょう、はい、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。 疲れてる人いますかってこの間ある集会で聞きました。震災の最初の頃が疲れてるという人の方が圧倒的に多いでした。だけど1年9ヶ月経って今頃になって疲れが出てきたという方もいました。最初は頑張って踏ん張って2年近く経つとだんだん蓄積して、それからなんだか仕事もなくなったし見慣れた風景もないしって、お年を召した人はちょっと加齢が早いかもしれないと聞いたりもします。朝起きたら見慣れた人がいないんです。朝起きたら見慣れた風景じゃないんです。だからここはどこというところから毎日リセットしないと一日一日が始まらない。これで疲れないはずはないんです。けれど疲れて当たり前の私たちに疲れることなくたゆむことのない神様が力をくださる、勢力を与えてくださる。だからこの後出てくる待ち望むということは、これは絡みつくように結びつくようにというニュアンスのある言葉なんです。私時々桜を思い出しますが、我が家に植えてあった夜の森の桜はツタだかツルだかいっぱい絡まっていたんでした。でそれは時々町の人が切りに来たり消毒したりしてたんです。なかなか強いです。もう絡まって絡まって相当絡まってずっと上の枝のところまで、やがて幹まで影響するかなと思うぐらいの強さでした。弟はお兄ちゃんに絡まって絡まってするかも分かりません。私たちは神様にそれぐらいしつこくていいかもしれません。神様に絡まって絡まって神様を待ち望んで、そうすると神様から自分にないものがどんどんどんどん流れてきて、だから今日つけた題の翼の教会、ご一緒に30節に進んで30節31節続けて読みましょう。はい。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。私たちは疲れます。なんだか嫌になっちゃう時もあります。しかしです、主を待ち望んで絡みついて絡みついて、もうしつこく神様に対しては絶対離さないって、それを待ち望む、そういう人には今じゃなくても今年の2月、ある人は4月、やがて力が来ます。そしてわしのように翼を買って登ることができるんだ。皆さん、ここに翼の教会が立って、もちろん長い名前で福島第一聖書バプテスト教会ですって電話口で言ってもいいんですが、もしもし翼の教会ですかって電話が来たら、そう、翼の形をしたここが翼の教会ですって言いたいなって。だから通称地域の人が翼だって、翼の教会だって言ってくださるんだから、翼の教会って言いたいなって。皆さん、この翼はどこに着地して、どことどこを結ぶんでしょうか。私は今3つを想定しているんです。これは私たちが決めるんじゃないんです。私たちが辿った道とこの場所が私たちに求めているんだと思います。3つのうちの第一は地域と私たちを結ぶんだと思います。30日の礼拝でお近くに私がご挨拶に行った時は、いやーこれ壁もまたついてないところもあるし、いきなり30日に歌が聞こえてきて、元旦に寝ている時に歌が聞こえたら、なんだろう、うるさいなって思われないかなというのがきっかけでした。しかしそうおっしゃられた方は一件もありませんでした。それよりも楽しみにして見てます工事って、ここに教会さんできてよかったなって、嬉しかったのは、みんないい人ですよ、この周りの人って、いい人ばっかみんな住んでますよって、あ、そんないい人が住んでるところに来たならよかったなって、いいこと言ってくださったなと思ったりもしました。ある方はここで英語やったらいいんじゃない、子供と親も来るしって、またある方は子供の何か学童のようなことできないかなって、私は おとしめした人も結構住んでおられるようだから、お茶会でもいいし、絵画教室でもいいし、踊りでもいいし、もう教会も地域も一緒になって何かできないかなって思ったり、それぞれ皆さんが心に描くことをこの翼のチャペルを用いてやったら、神様がその場所を用いて素敵なことをしてくださるんじゃないかなって思いました。二つ目の、ここと何をつなぐんですか、ここと日本各地、ここと大げさに言うと世界を結ぶ翼の教会にならないかなって。マサシ先生もあるところに行ったら、あ、マサシ先生だって、写真と一緒だって言われてびっくりしたそうですが、だから今はネットも影響が大きいと思います。私生まれて初めての去年の体験は、ある飛行場で、先生ですかって、初対面の人です、あのホームページを通して多分写真と同じ顔が歩いてると思って話しかけられたんじゃないかなと思ったりしました。この間は30日はいろんな方が実は来られていたようで、失礼してご紹介もしませんでした。栃木県や東京や、またドイツ語に翻訳している方や、また日帰りで関東から一泊で来られた方もおられたようでした。私たちはどうしてこういうふうになっちゃったんでしょうか、知りません。私たちが自分で選んだ環境ではないんですけれども、これも何か神様のおぼし召しだと思います。私たちは世界中の多くの祈りに支えられて今あります。日本中の預かり知らない多くの人のお祈りやご支援によって教会がここまで来ました。これを結ぶ教会になるんだと思います。そして三つ目の結ぶ点は何ですか、それは天と地を結ぶ教会になるんだと思います。なぜといえば、ここは双葉郡の方向を向いて、そしてホームページの写真いいなって虹がかかって故郷の方角に、それは天から降りてくる幕のようでもあって、ああ私たちはこの地域に教会しかできないことをするんだって、それは手芸教室や他のことであれば他も提供するかも分かりませんけれど、私たちは地上は旅路で、私たちも旅をして最後は天の御国に行くんですよって語るんだなって思ったんです。じゃあ皆さん、この翼の教会は3つの使命があるとして、私たちはここから新しい一歩を繰り出すことができますか。31節の最後に、大丈夫です、走ってもたゆまず歩いても疲れないって。さっき話しましたように、私はここ 1,2 週間巣作りをしているんだなって思い始めています。本当にそうなるか分かりませんが、多分今年8軒というか8家族というか、もしかしたらこちらに戻ってこようとしているなので、数軒の仕事探し、また土地探し、中古探し、アパート探しなどを今しています。多分数えたら去年15件というか15組というか15家族というか分かりませんが、こちらに戻ってきたのかなって。もともとこちらで待っていてくださった方も10家族というか10件というか分かりませんがおられたかなって。私たちは教会を失ったんです。鳥は巣を作ります、巣作りをします。だから失った教会をここに今建設中です。また私たちは多くの人が住む家をなくしました。だから仮設住宅にしてもアパートにしても、あるいは建てようかなにしても、あるいは中古ですぐ住めないかなにしても、家づくりが必要です。私と正志先生は先週いわきの市役所に行って、あれやこれや建物についてのご相談に伺いました。去年は県庁とも随分やり取りをしました。どうしてそういうことをやるんでしょうか。だって神様が翼の教会を作って、そして昔の旧約聖書の物語のように 礼拝するところなくなったけど、まず礼拝所から作ろうね。そしたら住まいも作ろうか。みんなでもう一回国づくりを再建しようかって、私たちは今日翼の教会で未来に向かった巣作りを始める1年間をスタートしたいと思います。ご一緒に31節お読みしましょう。はい。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。それではお祈りをいたします。キーボードを弾いていただいて、しばらく黙祷をいたしましょう。今日の聖書のお言葉をそれぞれかみしめ、今心に刻みたいと思います。皆さんはどこが自分自身に最も語られていると思ったでしょうか。やっぱりあまりの出来事だったので、拗ねる心が強かったり、怒りが収まらなかったり、もちろんそれは当然ですけども、神様はそうしなくていいと語っておられます。その勘どころは神様だけ、イエス様だけ見つめましょう。そうすると私たちも待ち望む心の準備ができて、翼の教会のように家庭の中にも私たちの心の中にも未来に向かって新しく飛び立つ準備ができ始めると思います。私たちは多くの悲しみがありましたが、地域の人に温かく見守られ、日本や世界の人に祈っていただいて、天と地をつなぐ宣教の使命が与えられています。この年、神様がどんなことをしてくださるか、がっかりしないで年の初めに期待したいと思います。それでは今日は少し大きめにキーボードを弾いていただきます。未完成の翼の教会ですが、この年神様こんな一年にしてください、この願いを叶えてください、自分に関して、家族に関して、教会に関して、またお祈りしたいと思います。街道が速やかに完成するように、泉やいわき市や福島県が、この国が祝福されるように、また体調の優れない方々、特に安西姉妹、そして出産を終えられた佳代子姉妹と赤ちゃんのために、またお母様を亡くされた君江姉妹とご家族のために、その他全国に散っている方のことも覚えたいと思います。それではしばらくどんな言葉でもいいです、新年の願い、感謝、取りなしのお祈りを声に出せる方は、できたら声に出して神様に祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日は素晴らしい天候で、雨も上がって、一緒に賛美歌を歌い、祈りを捧げ御言葉を開きました。私たちの心には悲しみもあるけれども、希望もあります。神様は素晴らしいことをすでにしてくださいましたが、もっと素晴らしいことをしてくださいます。主よ、あなたが御手を述べて私たちに触れてください。どうか赤ちゃんを出産なさった佳代子姉妹を祝福し、また赤ちゃんが健やかに成長しますように、また安西姉妹が痛みが和らぎ回復しますように、そしてどうか全国に散っているお一人一人が守られますように、 君や姉妹にもご家族にも触れてください。今年こちらに戻ってこようとしている方々を神様が住まいを与え、土地を与え、住むところを与えて祝福してください。いわきも福島県もこの国も導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。